リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて4月27日土曜日および5月8日水曜日、それぞれ午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜は書道家の、ね、先生にお越しいただいて、少し緊張しておりますが、よろしくお願いします。ゲストの永山大純さんです。この書道家として、活動されていらっしゃる拠点は大阪になられるんですか？
そうですね、住まいが大阪でして、大阪を中心に、もちろん京都、京都でも教室をさせていただいておりまして、
はい、そうですね、はい、皆さんもよくきっとお名前とその文字がね、書が、はい、つながっているかどうかは別として、いろんなところでねお目に書かれられていると思います。もういろんなところで大活躍の先生なんですけれども、今日はその書道家としてね、ここまで来られたところの、はい、そもそも のきっかけとかもとても興味深いものがありますので、教えていただきたいなと思います。
はい、
まず大阪で生まれ育って、はい、書道とはいつぐらいからの出会いになるんですか？
4歳時に、はい、私高石市というところで、はい、生まれ育ったんですけども、その高石市に、松岡慶水先生という方が教室されておりまして、で私の亡くなったおばあちゃんの影響で、でもうそういうちっちゃい時からですね、その慶水先生の教室に、行ってこいっていう感じで、習いに行かせてもらってまして、もうそっから、大学卒業するまでも20歳近くまでですね、ずっとその先生に習っていたっていう、
はい、なんかね習い事の一つとしてね、不従事をされるっていうことはあるんだけれども、はい、
そうですね、
ずっと大学でや
ってる。そうなんですよ、まあ言っていいかどうか分からないんですけどもね、あんまりね、ちっちゃい時はあんまり練習しなかったんですよね。毎週土曜日にお昼過ぎに、そのお習字教室行きまして、半紙で8枚書いたら終わりっていう、はい、はい、もうそれだけでしてね、で自分で言うのも変なんですけども、ちっちゃい時は本当にあんまり練習しなかったんですけども、なんちゃら賞とか、
わあすごい
結構いただけたりとかしてまして、
やっぱりこうね、そういう才能をね持ってらっしゃったんだと思うんですけども、大学までされて、それからもう書道家として、
はい、しばらく、そうですね、社会人やってる時に、しばらくブランクがありまして、4年かな、で、また自分で、やり出そうとしまして、でなかなかね、自分で作品を書こうと思ってもね、 なかなか書けなかったんですよね。
うん、
その楷書とかね、まあ、楷書ってあのきちっとした字ですよね。そういうのはあの普通に書けたんですけども、それをねちょっと崩すとかで作品として発表するとかなりましたらね、何をどうしていいのか全く分かりませんでしてね、非常にあの苦しんだ時期もありましたですね。
私も本当に恥ずかしいんですけど、お習字を習ったことさえなくて、もう筆を持つってことがもうすごく緊張するので、
はい、意外と
全然ダメな人なので、
いやいやいや、
でも和のことは好きで、あのお茶を習ったり、
ね、なるほど、
おことを習ったりで全部お習字というか書はつながってくるんだけれども、
はい、
それがダメなので、もうあらゆる場面で劣等生って感じなんですけど、でもそれが、はい、まあ、そのお習字とかじゃなくて、はい、書としてね、あの書道家としてね、
そうですね、
生きていくっていうのは、はい、なんかこう大きなきっかけか、あるいは出会いとかそういうものがあったんですか。
そうですね、で私が本当によし書道家で行こうと思ったのは、35歳の時なんですよね。ですから今、あの今年えとなんですよ、私あのイノシシ年、
ああ、おめでとうございます。
ありがとうございます。やっとね36歳にね、あ、間違えました、4週目でした、48。
ああ、はい、でもあのすごく若く見え
るありがとうございます。間違えました、4週目ね。ですからあのもう今から十数年前に、やっとね、あ、僕には書道があるんやなっていうのに気づきまして、でそれからあの夜な夜な空もいろいろ研究しましたですね。だけどそれでもね、さっきお話した節で何をどう書いていいんか分かんないんですよね。で、大学卒業まで習ってました松岡圭水先生ところに久しぶりにあのもう一回ちょっと書道やりたいんですってお伺いしたんですけども、その時圭水先生がねもう85か6歳でちょっとね、体力的にもう要教えんとで、あの君にはね、看板もねあのお免状っていうんですけどね、お免状もあの渡したし、であの大順っていうのはあのもちろん画号なんですよね、その画号もね、渡したんでね、もう自分でできるやろうって、でもうあの自分でこれからね研究してあの頑張ってきなさいって言われて、あ、そうですか、分かりましたって言ってね、あのそっからねまたもいろいろとねあの試行錯誤変えていったんですけどね、本当に分かんない。で、いろんなねあの書店をあの巡りまして、でその書道っていう名のつくような本をもういろいろとあの漁ってたんですけどもね、ある時一冊の本にね出会うんですよ。はい、
どんな本ですか。
書林って言いましてね、あの書道の書にねあの車輪の輪って書きまして、この本はねものすごいあの書道のねそのなどういう字をどう書くかっていう基本的なことはもちろんのこと、その作品の構成の仕方までね、書いてくれてるんですよ。はい、で先ほどねあの高島さん おっしゃいましたその、茶道であるとか華道であるとか、ほんで音楽であるとか、そういういろんなジャンルのアートはあのやっぱり全て共通な部分があるんだよっていうようなことを示してくれてまして、そら勉強になりました。
はい、それでその、はい、まあ、勉強されて、はい、じゃあ行きましょうかっていうことになったんです。
もうねあの一つのね掛け軸をね書いたんですよ。もう多分、2、3ヶ月かけて書いたと思うんですけどもね。で、自信ありましたね。でこれをね、誰かに見てもらいたいなと思って、でまたその書輪をあのよく見てましたら、プロフィールのところに奈良県のね、大麻寺、大麻のあのその大麻の前にある祖院人っていう寺院のご住職、宮下寛章先生がその著者でして、でアポなしでねその作品持ってね先生とこ行ったんですよ。はい、だからね先生いらっしゃってね、おー、上がって上がって上がらせていただいてね、 で、そう僕の本見て勉強して作品書いてくれてありがとうって言ってくれて、なちょっと見るわなって言って、ね、あのチャラチャラチャラってね、あの掛け軸をね下ろして、ならねもう絶対褒めてもらえると思ったんですけどもね、酷評中の酷評でしたね。
そうなんですか、
はい、もうねこれ君あのどの書体で書いてるのっていう、あの楷書、草書、行書、隷書とか、まあ、いろんな書体があるんですけどもね、そのどの書体で書いてるんかっていうところからのご質問でして、ほらちょっとえっとかいうびっくりしましてね。で、だけどね、君はなんか熱意があるしちょっとなんか面白そうやからまあちょっとなんか来るかって言ってくれて、うん、あもうすぐもうその場で弟子入り、もうそれがね十数年前なんですけどもね、もう今でも昨日のことのように覚えてます。
へ、はい、なんかすごい素晴らしいこう、はい、あの出会いがねあったっていう。
そうですね、その書輪にもねあの載ってるんですけども、うん、宮下寛章先生ってあのもう数代前のローマ法王に謁見されましてね、バチカンまで行って謁見されて、うん、で作品を献上する、だからローマ法王がね、うん、作品を所有されてるぐらいの方ですんで、うん、ものすごいすごい方なんですけどもね、宮下先生だけどもそれ以上に気さくな方でしてね、
でもその熱意をやっぱり感じて、はい、
そうですね、
くださったんですよね、
まあ、熱意だけはありましたんでね、うん
ね、でも素晴らしい出会いがあって、はい、今すごく、ね、いろんなところでね、
もうまだまだこれからなんですが、
う
ん、
中山先生のね猛暑がね、はい、出ているんですけど、そのお話もね後半ちょっと伺いたいなと思うんですが、
ありがとうございます。
ここでミュージックブレイクに行きたいと思う、はい、今日はゲストセレクトでお持ちいただいた、
はい、そうですね、
曲がありますので教えてください、
は
い、
大志ダンスさんっていうね、アーティストの方で、サンセットインザレイクっていう曲がございます。で私よくねライブ書道で、良寛さんの詩を書いてるんですけども、この音楽に乗せて書いてますんで、お聞きください。
今夜のゲストは書道家の永山大淳さんです。ね、今曲が流れてますが、
うん、そうですね、
この曲でまた詩を書かれることもある
という、ね、はい、あ、そうなんです、パフォーマンスを ね、させていただいて、その非常に自然の摂理にやっぱりし、うん、知らん間に従ってるんだよっていう、ちょっとこう切なくもあるような良寛さんの詩なんですよね、うん、花無心にして蝶を招き、蝶無心にして花を尋ぬっていうところから始まる、
はい、永山先生の書のなんかこう、はい、テーマっていうか、
うん、
古典などで出されるような場合は何かこう一つこう、はい、ご自身でこれっていうのは
あるんですか？そうですね、まあ、漢字がね多いんですけどもね、その漢字がもともと持ってる意味って、うん、すごく大事にしたい部分なんですよね。ですからそれを最大限に表現して、で例えば蝶っていう私の作品あるんですけども、虫編のね蝶っていう漢字、それをもうできるだけ蝶々に、近づけて、で、デッサン重ねてですね、
はい、
筆で書いたっていう。
なんか今、はい、パンフレットも拝見して、はい、そこに掲載されてるんですけど、
はい、
本当にそうですね。
ありがとうございます。
蝶そのものが表現されて、絵画ではもちろんない蝶としてね、なんか独特な世界がありますね。
絵画の要素もやっぱり取り入れてますね。絵もね、習ってはないんですけども、絵も好きですんで、はい、非常にデッサンは重ねておりますね。はい、
なんか今にもね、こうやってこう
飛び立ちそうな、
そうだね。その感じますけれども、はい、そういうこう書ね、古典でご自身でそうやって書かれることもありますし、この、はい、もういろんな場面で、はい、なんかご依頼も多いということで、
そうですね、まあ2016年の有馬記念の題字書かせていただいたり、うん、その時の、ジャパンカップのオープニングパーティーでもライブ書道させていただいたりとか、あと、うん、音楽のね、 ラスベガスっていう、うん、かなりね若い子たちのバンドがあるんですけども、そのロゴも書かせていただいたりとか、まあ、彼らがね、2年前にあの日本武道館でね、うん、ソロでね、うん、あの発表をしたんですけどもね、その時用のロゴも書かせていただいたりとか、まあまあまあまあおかげさまで、はい、
なんかこうショーというとね、なんか静かな感じでやるって、はい、じゃなくてものすごくこう躍動感あふれた感じの、
ね、嬉しいですね。はい、
ね、文字もまあね、ショーもそうかもしれないですし、
はい、
なんかご一緒にされてる方々もね、うん、そういう若い方もあればというね、うん、
そうですね、私の教室もね、うん、もう非常にまあ若い方もたくさんね、うん、いらっしゃいますし、でご年配の方もね、うん、非常に楽しく、うん、書道と親しんでいただいておりますんでね、はい、これからもね、京都大阪そして東京でもね、ちょっと教室をオープンしようと思ってますんで、うんうん、いろんなところでまた頑張っていこうと思ってます。
そうですね、なんか最初に京都でも、はい、ね、お教室あるとおっしゃってましたけど、 そ、はい、それちょっと教えていただいて、
ね、ですね、西陣で、まあ、第3土曜日西陣で午前中やって、午後から、烏丸池で、まあ、月1回なんですけどね、今のところ、はい、させていただいております。体験もね随時受付しておりますんで、またお問い合わせください。
なんか情報は何か
私のね、うん、ホームページ、書の一滴、書道のね、うん、書の一滴で、うん、検索していただきましたら、永山大淳公式ホームページというのが出てきまして、そこにお問い合わせフォームがありますんで、そこからメールいただければ、はい、
ぜひ皆さんね、はい、チェックしてみてください。この番組ブログにもね、はい、書かせていただこうかなと思いますので、それも
ございます、
チェックしていただければと思います、
はい、
今日はもう本当にお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今夜のゲストは書道家の永山大淳さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。